長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。今回のテーマは、長岡市が企業、市民、バスケットボールチームと一体で取り組むバスケットボールによる街づくりです。お話を伺うのは長岡市アオーレ交流課、アオーレ交流担当係長の桜井秀樹さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今月男子バスケットボール B リーグがついに開幕しました。新潟アルビレックス BB が長岡市をホームタウンに活動しておりまして、いよいよ明日10月1日2日にはホームゲーム初戦がここアオーレ長岡で行われます。 B リーグ一部で活躍するチームのホームになる、これって今までは考えられないようなすごいことですよね。
そうなんです。昨年まではバスケットボールのリーグっていうのは NBL とそれから BJ リーグ2つあったんですけれども、今年からそれが1つに統合された、それが B リーグです。
全国各地からのチームが集まったリーグとなるわけなんですね。
その通りです。北は北海道から南は沖縄のチームまで、全国18のバスケットボールチームが一部リーグでしのぎを削っていく形になります。
まさにイメージでいうとサッカーの J リーグと同じような日本のプロバスケットボールの最高峰ナンバーワンを決める戦いが繰り広げられるということですね。
はい、国内トップリーグのプロスポーツチームが長岡市に本拠地を置くのは初めてのことなんです。で、アオレ長岡がホームアリーナになったんですけれども、これは長岡駅から直結しているという、徒歩3分で来れるという施設の立地条件、それから市民共同交流の拠点という理念と、なんといっても今までの集客力の高さ、こうしたところが、高い評価を受けたんじゃないかなというふうに感じてます。
これはバスケットボールファンのみならず市民の方にとっても嬉しいことだと思うんですが、またユニフォームがまたかっこいいですね。
そうですね、パンツの後ろのところにアオレ長岡のロゴも入ることになってます。それは皆さんに見ていただくことによって市の認知度アップっていうのももちろんあるんですけれども、県内外から長岡市に試合を見に来ていただくという、そういったところによる経済効果もすごく期待できるんじゃないかなというふうに感じてます。
盛り上がりを見せそうなんですけども、6月30日にアオーレ長岡で行われた今シーズンの新体制記者会見では、キャプテンを務める長岡市出身の佐藤公武選手がこうコメントをしていました。
皆さんこんにちは。また今年も新潟アルビレックスと契約させていただくことになりました、佐藤公武です。今年に関しては、僕の地元が拠点となるってことは本当に選手身寄りに尽きることだし、めったにないことなのでとても幸せに思います。新潟県民の皆様、そして長岡市民の皆様に誇ってもらえるような成績を残して、そして自慢してもらえるような選手になれるように今後とも精進していきたいと思います。今シーズン、よろしくお願いします。
ホームタウンの長岡市民に向けて試合を前に熱い思い、決意が感じられるようなコメントとなりました。日本の最高峰のプレーを間近で見れるというのは地元の子どもたちにとってもこれワクワクすることなんじゃないでしょうかね。
そうですね、もうチーム自体も長岡市に事務所を開設してます。でそれからもうアオレ長岡、それから中之島体育館などで練習も始めてます。はい、でこの練習については基本的には一般公開ですので、市民の方、子どもたち気軽に遊びに来ていただいて、プロの選手の練習風景を間近で見ることが可能になってます。
街中で選手を見かけたりですとか、またバスケットボールの試合以外でも地域との交流の企画もあるそうですね。
はい、市内小学校で、アルビレックス BB の選手が子どもたちと一緒に挨拶運動なんかもこの7月でしたかね、実施してます。そういった、今後もいろんなさまざまなイベントを通じて市民の方々とそれからアルビレックスの選手が一緒になって交流することで、どんどん認知度が上がっていって、我が町の我がヒーローという形で、みんなが喜んでくれるんじゃないかなというふうに期待してます。
子どもたちがそうした夢を育んでくれそうですね、選手が間近にいますと。
そうですね、子どもたちの技術力向上もあるんですけれども、なんといってもそういった選手を間近で見ることで、長岡に住んでてよかったなとか、長岡ってすごい町なんだよって、そういう自慢ができるような、そんな感じになれるんじゃないかなというのをすごく楽しみにしてます。
子どもたちにとっても非常に嬉しいこととなりそうです。
旬ラジ長岡。
今月13日、長岡市、そして新潟アルビレックス BB の運営会社であります株式会社新潟プロバスケットボール、そして長岡地区新潟アルビレックス講演会、そして長岡市スポーツ協会のこの4社でバスケによる市民共同のまちづくり包括連携協定を締結しております。これは今後どのようなことを行っていくのでしょうか。
はい、まあ、今後子どもたちへの普及活動ですとか試合会場の整備、それから町全体の活性化などに、まあ、4社が協力して取り組んでいくという形になります。はい、
まあ、市民、企業、行政、まさにオール長岡、長岡全体でこのチームを盛り上げ町のにぎわいにつなげていこうということなんですね。期待が高まりますね、これは。
はい、もうご覧になった方もおられると思うんですが、大手スカイデッキの柱にアルビレックス BB 選手の身長に合わせた写真、はい、それから手形足形なんかを盛り込んだ選手紹介を施してます。きっとこういったのを皆さんが見てくれることでもっともっと身近に感じてってくれるんじゃないかなというふうに思ってます。
これあれを見ただけでも非常にこう気持ちがこうワクワクしてくるっていうか、自分の地域にこのチームができたんだよっていうことを実感できるような、そんな装飾の、
はい、アオレ長岡だけじゃなくて JR 長岡駅、はい、それから心さん、あと大手通りアーケードにも、アルビの BB のロゴを彩るなど本当にいろんな形で、やらせていただいた中で機運醸成を図ってます。ところで佐藤さん、長岡市にどれくらい前にバスケットボールが伝わったかって知ってらっしゃいますか。
そうですね、ちょうど日本では1990年代にNBA のアメリカのプロバスケットボールリーグのブームが訪れた時が あったじゃないですか。なんでそれより前かと思うので、だいたい50年前ぐらいじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。
ね、おそらく聞いてびっくりすると思います。私も知らなかったんですけれども、はい、大正10年頃に伝わったらしいですよ。はい、
そんな前からバスケットボールあったんですね。
はい、その後大正12年に長岡市内で初めて大会が行われたというふうに聞いてます。
非常に、まあ、長岡としてもバスケとの関わりというのは歴史があるわけだ。
そうです、そういった長い歴史がある中で、まあ、そういった部分をぜひ皆さんにも知っていただきたいなという思いもありまして、まあ、歴史なんかも含めた基本的なルール、それからバスケットボールに気軽に触れていただける、まあ、きっかけ作りをしたいなという思いから、実はこちらにあります、はい、バスケの楽しみ方という冊子を作らせていただきました。
またその他にも気軽にバスケットボールを楽しめるバスケットコート、これも登場したんですね。
そうなんです、長岡市の千載一丁目、長岡の消防本部があるところなんですが、はい、その隣に市民防災公園という大きな公園がございます。そこの中に 3×3 のバスケットボールコートを設置させていただきました。
はい、そしてもうすでにそちらでは大会なども行われたという。
はい、今月17日にこけら落としの大会も開催されまして、新たな市民交流の拠点として期待されてます。
ということは市民の方もこれから活用することはできるということ。
はい、4月から11月の間、午前9時から午後8時までは誰でも自由に、来ていただいてボール持ってきて気軽に遊ぶことができます。
ぜひこちらのバスケットボールのコートもご活用いただければと思います。
旬ラジ長岡。
新潟アルビレックス BB を運営する株式会社新潟プロバスケットボール、小菅学代表取締役社長のインタビューをお聞きください。インタビュアーは FM 長岡アナウンサーの佐野守です。
アオーレ長岡とか中之島体育館でですね、チームの練習を公開して、そのプロの練習を見る機会、はい、まあ、開放されているわけなんですが、このことについてはぜひお聞きください。
まずですね、このアオーレ長岡、それからですね、中之島体育館、こちらでですね、やはり我々のチームを練習させていただけるその環境をですね、まず作っていただいた長岡さんにですね、改めてやっぱりこの場で御礼を申し上げたいなというふうに思っています。そうした中ですね、やはり我々プロチームです。結果がやはり全てという部分も当然ある中でですね、やはり公開を練習するといった部分につきましては、俺がチームだと言ってもらえる部分の一つとしてですね、 公開練習しようと、やっぱり皆さんに見ていただいて、普段一生懸命汗かいて、必死になって頑張ってるんだといったところをやっぱり見てもらいたいなというふうな思いで、始めてます。
市民交流事業の中で子ども向けの事業ですね、ふれあいスクールとか挨拶運動、まあ、そういった子ども向けの事業も行っているわけなんですが、夢や誇りの醸成につながる事業でございます。そういった事業の取り組みについてもぜひ。
はい、まあ、今年度からですね、本格的に長岡さんとの連携の中で、スタートさせていただいてますけれども、まだオフシーズンが少し短かったこともあってですね、挨拶運動ですとかクリニック、またバスケットボールサミット、いろんなものを開催、お手伝いいただきました。まあ、そうした中ですね、やはり、将来的にですね、新潟ウェルクス BB の選手になりたい、もしくはやはりプロの種目が違えばですね、プロの選手になりたい、スポーツ選手になりたい、一方でやはり当然、子どもさんたちは将来、間もなくして大人になります、まあ、そうした中ですね、立派なですね社会人になってもらいたいという思いの中で、我々、新潟ルビレックス BB としてですね、少しでもお手伝いできればというところでですね、まあ、シーズンは入りましたけれども、しっかりこれからまた先ですね、続けていきたいなというふうに思ってます。まあ、
B リーグ一部参入、もちろん勝たなければいけないし、はい、上位も狙っていかなきゃいけないと思うんですが、はい、どうです、その辺のこう手応えというか、はい、思いはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、2つのリーグが1つになりました。ましてや、日本最高峰のですね、一部リーグ B1 リーグですので、敵もなかなか強いとは思います。一方でですね、やはり新潟らしさ、我々今年はですね、チームもガラッと変わって、また一からのスタートをする中でですね、当然やはりチーム作りの中では外国人選手が3名いますけれども、これもまた昨年は、みんな日本でプレーしてた能力のある選手が揃っています。勝っていきながらですね、その先にやはりプレーオフというもの、それからチャンピオンというものを見据えた中でですね、戦っていけるように準備をしていきたいなというふうに思ってます。
では最後に、はい、市民の皆様に向けて一言お願いいたします。
はい、私ども新潟ルビレックス BB、この年よりですね、長岡市にホームタウンを移して、活動をさせていただいてます。まあ、そうした中ですね、ぜひ、俺らチーム、俺ら町のバスケットのプロチームを皆さんで支えていただき、またですね、試合会場にお越しいただいて、存分に楽しんでいただければと思います。長岡市内で、私どもの選手たくさん、いろんなところでご飯食べたり、してます。トレーニングをしたりもしてます。気兼ねなくですね、お声掛けいただければというふうに思ってますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
株式会社新潟プロバスケットボール小菅社長のインタビューをお聞きいただきました。まあ、オラがチームと呼んでもらえるよう、長岡市民に愛されるチームを目指し、そして何より長岡市がさらに発展できるよう強いチームを作っていきたいという思いが伝わってきた内容でした。これは期待が高まりますね、桜井さん。
はい、小菅社長もおっしゃってくれてました。新潟アルビレックス BB のモットーは地域密着型、長岡市としても一人でも多くの皆さんからバスケットボールに興味を持っていただいて、バスケットを通じていろんな交流、いろんな仲間とのつながり、そういったのが生まれることをすごく期待してますので、私どもとしてもこれからいろんな取り組みを行っていった中で、市民の皆さんが少しでもバスケットに興味を持っていただけるように取り組んでいきたいというふうに思ってます。
皆さんもこのオラガチーム、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。今日はバスケットボールによるまちづくりについて、アオーレ交流課アオーレ交流担当係長の桜井さんからお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
なお明日あさってアオーレ長岡で開幕するホームゲーム初戦は観戦チケット販売中だそうです。詳しくは新潟アルビレックス BB のホームページをご確認ください。ぜひアルビレックス BB をみんなで応援しましょう。